おはようございます。質問に入る前ですけども、私は今日年甲斐もなくピンク のネクタイをはめてまいりました。これは亡き川下先生からいただいたもので、大変もらった時はですね、恥ずかしくてうちに隠しておきました。でも一応川下先輩の顔を立てなければならない時が来るんじゃないかと思いまして、今日がその時になったわけでありますが、なんかこう来たところ議員の皆さんには評判がいいみたいで、私は喜んでおります。余計はそれぐらいにいたしまして、一般質問も今日で2日目を迎え、本日のトップバッターになりました市政クラブ川内の東健二であります。今回私は災害関連死の審査会の問題と、都市外もなく国の戦略であるデジタルトランスフォーメーション DX の問題に挑戦してみました。それが当市ではどのように生かされているのか、また格差と訳されるデジタルデバイドの問題がお年寄りたちを悩ませています。私も含めてマイナンバーカードやスマホの使い方が分からず、身構えている人、スマホを持っていない人、ガラケーのままスマホに移行できない人、いろいろな条件で DX から遠ざかっている人たちもいます。またこの状況に相反することですが、 iPhone、Android、パソコンやタブレットなどの情報端末、デバイスと申しますけれども、この発展はそれを利用しなければ生きていけないと言っても過言ではないほど市民生活に入り込んでいます。そしてスマホはアカウントと言われるメールアドレスとパスワードを設定すれば様々なことができるようになっています。今行政では市のホームページ、市政だより、防災かませメール、スマホの利用を資金応援するなど、様々な形でそれを理解させようという動きが活発化してきました。私もそれに乗り遅れないようにといろいろと努力をしていますが、使い方の説明には聞き慣れない外国語が多く、全く理解ができません。それでも見よう見まねでスマホやタブレット、パソコンなどに触っていますが、私たちシニア世代にはなかなか理解できない言葉が多すぎます。それでも今回は現在のシニア世代のスマホに対する心境と能力がどの程度なのかということを考えながら、おっかなびっくり質問を作ってみたわけであります。問題があれば、私がシニアということですので、シニアに免じてお許しいただきたいと思います。それでは、事前通告通り、3項目の一般質問を行います。少しお待ちください。質問の1項目目、災害関連死審査会の立ち上げについてであります。つい最近のことですが、この問題は私も初めて知りました。世界的にもだんだん災害が大きくなってきていますが、我が国の災害も近年驚くほど大きく多発してきているように感じます。その中で市民が東日本大震災や能登半島地震、熊本地震などの大災害に遭遇した場合、行政はどのような対応を取るか、 また対応にオチがないか、あらゆる方法を考えて対策を講じなくてはなりません。市民を災害から守る対策は過ぎることはありません。行政のマニュアルにのっとった対応ばかりではなく、市民救済には次元的なもの、想定できないもの、そして決断できないものもあります。一項目に掲げた表題は新しい言葉ですが、東日本大震災や能登半島地震のような緊急時住民救済の判断に迷ったときに要請するのが災害関連死審査会であります。災害関連死審査会は、行政が自然災害による死亡や障害の判定に窮した場合などに設置される機関とされております。具体的には、市町村または都道府県によって設置設けられ、被災者に災害弔慰金や災害障害見舞い金などの支給判定を行うもので、災害の程度や関連死の判定が難しい場合に判定を担当いたします。繰り返しますが、この問題は孤独死や孤立による生活困難などによって亡くなった方々の救済に対し行政が判断すべきもので、過日5月29日の朝の NHK ニュースでございましたが、災害に遭った人たちの救済に迅速な対応を求められるのに、自治体は即座に対応できないとのことをコメンテーターを入れながら話していました。東日本大震災や能登半島地震で災害関連死審査会がないため、被災者に対する対応がすこぶる遅かったことが問題視されていました。能登地方の災害では、8ある自治体のうち2自治体しか災害関連死審査会がなかったことが指摘され、被災した市民は途方に暮れていた様子がインターネットで取り沙汰されていました。しかし現在は災害審査会が急遽立ち上げられ、救済に対する動きが進んでいるとのことでありました。安心した住民の顔が目に浮かびます。当初でもこの問題が顕在化するときが必ず参ります。そこで今回の質問ですが、1点目、災害関連死審査会の立ち上げの必要性について市長にお伺いいたします。審査会の立ち上げは全国的にまだ少ないとのことですが、当時に甚大な災害が起きた場合に対処する災害関連死審査会はあるのかどうか、必要性に対する市長の考え方をお伺いいたします。2点目、災害関連死の想定外被災者の申請保障についてであります。災害審査会のメンバーには医師や弁護士、ソーシャルワーカーなどが入っているということですが、制度的に災害関連死審査会があるとのあるとないとでは対応の違いが生じます。災害の補償が生じた場合の対応は、時間を浪費せず迅速に対応することが求められます。当市では補償申請についても万全の対策を考えていることと思いますが、想定される大災害の補償を市長はどのように考え、また捉えているのでしょうか。3点目、条例制定についてであります。当市では災害関連死審査会や災害関連死などの問題に対し、また実際に災害が起きた場合のために条例制定を考えておくべきと思いますが、この問題は我々議員の採決も必要とします。市長はどのようにお考えか、ご見解をお伺いいたします。2項目目、マイナンバーカードによるデジタル化への対応についてであります。 市長の62チャンネルを拝見いたしましたが、当市ばかりではなく多くの自治体でも DX が進んでおります。 DX とは皆さんもご承知の通り、デジタルトランスフォーメーションのことであり、アナログとは違い、現代の消費者の傾向として人々は物事の便利さやスピード感を求めるようになってきました。しかしそのような社会変化に追いつかず、それについていけない市民も多くなっています。市民をいたわり、市民生活に優しい自治体の在り方として DX 推の急激な対応に疑問を感じますが、しかしこれは世の中の流れであり、致し方ないと思っています。2項目目はマイナンバーカードの問題について質問させていただきます。1点目、マイナンバーカードのマイナポイント付与の利用者数並びに普及率についてであります。マイナンバーカードを作ったとき、最大2万円のマイナポイントが与えられるマイナポイント制度がありましたが、どれくらいの市民が応じ、その資金がどれくらい使われたのか、予定の応募を行政側ではどれくらい予想していたか、マイナポイント制度があったときのマイナポイントの利用と利用者数、またこの間のマイナンバーカードの交付率、普及率をお答えいただきたいと思います。2点目、マイナ保険証への切り替えにかかる市民への周知についてであります。現行の保険証を廃止する方針が発表されました。マイナ保険証について、これが市民にどのように周知されているのかお尋ねいたします。このことについてでありますが、5月20日、注目される発言が新聞記事として書かれているのを読ませていただきましたが、5月19日、山形県酒田市を訪れた岸田首相が、現在の保険証を廃止し、マイナンバーカードに保険証機能を持たせたマイナ保険証に一本化する政府方針を踏まえ、準備作業を加速させる考えを記者団に示したと言っています。市民の多くが、特に高齢者がまだこの制度設計を知りません。市民はまたかと身構えています。周知をどのように行うつもりかお伺いいたします。また、12月に発行の保険証を廃止し、マイナ保険証を一本化するとした政府の方針について、政府の通達は受理しているのか、行政側が分かっているだけで、市民の理解はまだ中途半端のようであります。高齢者市民への周知は、アナログから変更できない人が多く、デジタル技術のように迅速にとはいきません。市民の中には、初めから毛嫌いする方々もいるようです。市民全体へのマイナ保険証通達は、どのようにするつもりかお伺いいたします。3点目、マイナンバーカードの利用を不安視する高齢者への対策はということであります。医療を必要とする比較的年齢が高い人たちは、いろいろなカードを使うことさえ不安視している人たちが多いと思います。今まで使っていた保険証を使うようにできないか、というお年寄りもおります。多くの高齢市民は、この変化に対応できるか心配であります。混乱が拡大する前に、何らかの対策を考えなくてはなりませんが、私を含めたアンチカード市民への対応について、市ではどのような対策を考えているのかお伺いいたします。4点目、マイナンバーカード機能のスマホ搭載についてであります。私も高齢者ですのでお聞きしますが、スマホにコロナワクチン接種証明を入れたことがありました。今回のマイナンバーカードをスマホに移行するのも、アプリをインストールし、それを開いて利用するのだと思いますが、 健康保険証もそれと同じ扱いになるのでしょうか。使い方が混乱し、私にはよくわかりません。また、住民票や印鑑証明、戸籍証本などのコピーを使うときは、マイナンバーカードと別扱いになるのかお伺いいたします。5点目、マイナンバーカードの偽造防止も含めた不正利用対策についてであります。カードの不正利用による不安、懸念が叫ばれています。不正防止は自己責任で自分で管理しなければなりません。62チャンネルで4つのガードでしっかり守られていると説明がありましたが、何もわからない市民が信用するかどうかであります。それをスマホに転載されるとなると、混乱が生じます。アゲハやキャッシュレス決済への対応などが加わってくると、どうなるかわかりません。最近の政府の見解で、iPhone にマイナ機能を持たせることが決まり、事前にマイナポータルを通じ、証明書登録をしておけば、マイナーカードを持ち歩かずに、スマホだけでコンビニの住民票や印鑑証明などの写しの発行や、子育て支援の申請などのサービスを受けられるようになるようですが、多くのものがカード化されている中で、その使い道について、高齢者は混乱し、若者たちのようにテキパキと利用できず不安が募り、座視できないことになるのではないかと心配であります。最近のニュースでも、お料理詐欺のようなカードから情報を盗み取られる事案が多発しています。自治体の情報が漏洩することも問題視されている中で、個人情報保護はどのような対策が取られるのか、マイナ保険証の偽造防止を含めた不正利用対策の取り組みについて、改めてお伺いいたします。3項目目であります。スマホ利用対策についてお伺いいたします。むつ市シニア世代スマホデビュー応援補助金の交付にあたっての年齢制限、およびその目的と根拠、財源などの詳細についてお尋ねいたします。5月8日、市長は定例記者会見で、むつ市が今年度行っている65歳以上の高齢者のスマートフォン購入などに利用できる補助金を交付していると話していますが、市は4月末時点で33件の利用があったことを発表しています。現状では難しいことは市民にはわからない、やりたくない、今のままでいい、そっとしていてほしいなどの声が漏れ聞かれます。また65歳以下でも持っていない、使えない市民もいます。補助金の交付年齢制限と65歳以上を優遇するその理由は何でしょうか。また財源の捻出方法についてもお伺いいたします。2点目、補助金の対象を65歳以上にした理由と、対象にならない65歳以下の市民への対応についてであります。昨年度市が行ったアンケート調査で、回答があった65歳以上の後半分がスマホ交換、約半分がスマホを持っていない結果をもとにしていると伺いました。では、市内にこの補助金の対象者はどれくらいいるか、またすでにスマホを持って利用している高齢者もいると思いますが、ガラケーやスマホを持っていないどのくらいの高齢者が利用すると考えているのか、また対象者を65歳以上にした理由とその根拠は何か。65歳以下への対応について不公平感はないか、市の考えをお伺いいたします。3点目、スマホの使用できない市民対策についてであります。スマホ利用は DX を市民に周知させるための一環だと思いますが、この言葉も知らない市民も多いと思います。補 補助金をもらってもスマホを扱えない市民も多いと思いますが、私も含めて高齢市民は健康保険証をマイナンバーカードに移行させる、移行させ、使用させると言っても全くわからない人も多いと思います。高齢者にスマホ利用をなじまされる対策をどのように考えているのかお伺いいたします。4点目、デジタルデバイド解消の取り組みについてであります。デジタルデバイドとは難しい言葉を使いましたが、インターネットやパソコンらの情報通信技術を利用できるものとできないものとの格差を指します。そこから社会的に分断が起こることですが、日本では情報格差社会とも言われています。DX を推進するには、この格差を縮めなければなりません。デジタルデバイドに対する対策について、市ではどのように考えているかお伺いいたします。5点目、無料スマホセミナーの詳細について、市では高齢者にスマホを利用していただくために、携帯電話大手ソフトバンクの協力を得て、来年3月まで毎月3回、市内で開催を予定しているという記事を見ましたが、65歳以下はセミナーに参加できないのか、セミナーの詳細をお知らせいただきたい。6点目、次は最後の質問になります。移動式体験型ワークショップの導入についてお伺いいたします。来年3月を過ぎれば、ソフトバンクの協力の手が離れるということでありますが、今後を見据えて、市では高齢者だけでなく、市民全体を対象にした移動式体験型ワークショップを開催してはどうかということであります。以上で壇上からの質問を終わります。
市長、
はい、東議員のご質問にお答えいたします。まず災害関連死審査会の立ち上げについてのご質問およびマイナンバーカードによるデジタル化への対応についてのご質問につきましては、副市長、危機管理官、デジタル行政推進官および担当部長からの答弁とさせていただきます。次にスマホ利用対策についてのご質問の1点目、むつ市シニア世代スマホデビュー応援補助金の交付にあたっての年齢制限及びその目的、根拠、財源などの詳細について、およびご質問の2点目、補助金の対象とならない65歳以下の市民への対応につきましては関連がありますので、一括でお答えいたします。市では総合経営計画、後期基本計画の基本的方向に DX スマートシティ構想の実現を掲げ、誰一人取り残されず、すべての方がデジタル化のメリットを享受できる社会の実現に取り組んでいるところでございます。この構想を推進するため、一番身近なデジタルデバイスであるスマートフォンを活用したサービスの充実を図っており、市の公式アプリムチュパや LINE を活用したタイムリーな情報発信などに取り組んでいるところです。スマートフォンのサービスを展開するためには、市民の皆様にスマートフォンを所持していただく必要があり、まずは所持率の低い65歳以上のシニア世代の方を対象に所持していただきたいと考え、この事業を開始したところです。この事業の財源は企業版ふるさと納税を活用した事業となっており、今年度は予算額1360万円、約500名の方への支援を予定しております。市の施策については、すべての事業におきまして、対象がすべての市民となるように構築するものではありません。例えば、 漁港整備をしたとすれば、その対象となる市民は漁師の皆様です。介護サービス事業の恩恵を受けられるのは高齢者の皆様です。給食料の無償化は小中学生だけです。このように事業の実施にあたりましては、事業の効果が最大限生かされるよう、さまざまな調査、証拠や根拠に基づき、また財源を選択して事業を設計しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の3点目から6点目までにつきましては、デジタル行政推進官からの答弁とさせていただきます。
吉田副首相。
東議員のご質問にお答えいたします。災害関連死審査会の立ち上げについてのご質問の1点目、災害関連死審査会の立ち上げの必要性についてお答えいたします。当市におきましては、現在災害関連死審査会の設置はございませんが、災害弔慰金の支給等に関する法律第18条には、市町村は災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査・審議するため、条例の定めるところにより、審議会、その他の合議制の機関を置くよう努めるものとすると規定されていることから、努力義務として審査会の設置検討の必要はあるものと認識しております。審査会は市町村が単独で設置する方法のほか、市町村が県との協議により規約を定め、県に審査会の設置及び運営を委託することも可能な制度となっております。市といたしましては、災害の被害想定の規模や、審査会の運営方法、県内自治体の状況のほか、県の取り組みの動向などを勘案し、審査会設立について調査・検討してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
危機管理官。
災害関連死審査会の立ち上げについてのご質問の2点目、災害関連死や災害被災者の申請保障についてお答えいたします。災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令に準拠し、当市においても自然災害によりお亡くなりになったご遺族に対する災害弔慰金の支給及び自然災害により精神または身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給等を行っております。災害弔慰金等の支給制度は、ご遺族または被災者の生計を支える観点からも必要な制度であると認識しておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次にご質問の3点目、条例制定についてお答えいたします。災害関連死審査会の立ち上げの必要性についてのご質問において答弁しましたとおり、市では今後災害関連死審査会設置について調査検討してまいりますが、審査会設置の運びとなった場合には、その体制に応じた条例または規則等の整備を行いたいと思いますので、ご理解賜りたいと存じます。
デジタル行政推進官。
まずマイナンバーカードによるデジタル化への対応についてのご質問につきましては、1点目と4点目と5点目につきましてお答えさせていただきます。 マイナンバーカードのマイナポイント付与の利用者数並びにマイナンバーカード普及率についてお答えします。マイナポイント事業につきましては、国からの市の実績の情報開示はありませんが、新聞報道によりますと、全体で申請者7,556万人、事業費1兆3683億円となっているとのことです。次に、市民のマイナンバーカードの普及率につきましては、令和6年4月30日現在で、保有枚数42,148枚、保有率 78.2% となっております。次に、ご質問の4点目、マイナンバーカード機能のスマホへの搭載についてお答えします。マイナンバーカードに搭載されている電子的に本人であることを証明する機能をスマートフォンへ搭載することは、すでに一部の Android 端末で実装されており、国が提供しておりますマイナポータルで手続きをすることが可能です。電子証明書が搭載されたスマートフォンでは、対応している端末を設置している一部のコンビニエンスストアで、住民票等の発行などの手続きが可能で、医療機関での健康保険証としての利用も今後対応予定となっております。このことから、まずはマイナンバーカードを健康保険証と紐付けるなど、利用できるようにしていただく必要があると考えております。次に、ご質問の5点目、マイナンバーカードの偽造防止も含めた不正利用対策についてお答えします。マイナンバーカード自体には、プライバシー性の高い個人情報は記録されておらず、設定された暗証番号も一定回数間違えると、カード利用がロックされたり、さらには不正に情報を読み出そうとすると、IC チップが壊れるようになってしまうなど、さまざまなセキュリティ対策が施されており、仮にカードを紛失したり、マイナンバーが第三者に知られても、直ちに個人情報を盗み見られることはありません。マイナンバーカードの偽造防止対策としましては、特殊なインクを使うことや、顔写真や、券面全体に、特殊な加工を施すなどの安全対策が取られております。市といたしましても、今後も市民の皆様へマイナンバーカードの安全性について周知してまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、スマホ利用対策についてのご質問の3点目から、スマホを使用できない市民対策についての6点目、移動式体験型ワークショップの導入についてまで関連がありますので、一括でお答えさせていただきます。スマートフォンを所持していても使いこなせていない方は多く、せっかく持っているスマートフォンを有効に活用していただきたいと考え、市主催の無料スマホセミナーを5月から来年3月まで、陸奥、川内、大畑、脇の沢の各市内各所で開催することといたしました。対象は全市民で、スマホの所持、非所持は問いません。内容は初めてのスマートフォン体験として、スマホの特徴についての学習と、電源の入れ方などの基本操作、地図アプリを利用した画面操作、カメラの使い方、電話の使い方、音声を利用した検索方法など、楽しく学習するものです。使い方に少し慣れている方には、LINE の使い方も学習できるセミナーも開催しております。定員は10名と少人数ですが、一人一人に用意したスマートフォンを使いながら、同じ操作で分かりやすく、講師指導のほか、サポートスタッフによる支援など、充実した内容となっております。また、1回のセミナーでは操作に不安があるという方は、何度でも参加していただいて構いません。スマホセミナーの案内は、広報陸奥で翌月分を開催案内をしているほか、町内会長へご案内のチラシなど配布をお願いしているところです。5月29日に1回目のセミナーを開催したところ、大変好評で、 現在6月19日の笠間井館と6月20日午後の川内庁舎、7月10日の中央公民館での開催分は定員がいっぱいとなっております。まずはこの敷居の低いスマホセミナーを充実させていき、デジタルデバイドの解消に努めていきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
市民生活部長。
マイナンバーカードによるデジタル化への対応についてのご質問の2点目、マイナ保険証への切り替えにかかる市民への周知についてお答えいたします。健康保険証は国から示されましたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日から新規の発行がされなくなります。市では国民健康保険に加入しております全世帯に対しまして、年次更新により8月1日から有効となります国民健康保険証発送の際に、また後期高齢者医療被保険者の皆様には令和6年度分の後期高齢者医療保険料額決定通知書発送の際にマイナ保険証に関するリーフレットを同封することとしております。また窓口で新規に取得される際やマイナンバーカードの手続きで来庁された方にも同様のリーフレットをお渡しして周知を図ることとしております。次にご質問の3点目、マイナンバーカードの利用を不安視する高齢者への対策についてお答えいたします。マイナンバーカードに不安を抱える方がいらっしゃいますことは市といたしましても認識しているところでございます。そのような不安を抱えたままマイナ保険証に移行し、これまで通り医療機関を受診できるのか、今の保険証をこのまま利用できないものかというところが特に高齢者の皆様の不安ではないかと推察いたしております。令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行はされなくなりますが、8月から有効の国民健康保険及び後期高齢者医療保険の保険証は最長で令和7年7月31日までの有効期限となっており、引き続き利用できることとなっております。またマイナンバーカードを所持していない方や保険証利用登録をされていない方は、発行済み保険証の有効期限内に基本的には申請いただくことなく資格確認書を送付することとされておりますことから、安心して医療機関を受診できるよう準備を進めているところであります。これらのことを保険加入者の皆様に周知を図り、不安解消に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
終わりました。以上、東健次議員。
丁寧な答弁ありがとうございました。ただ答弁を聞いていまして、分かったこともあれば分からないこともだいぶ多くて、まあ、マイナンバーカードとスマホのこの利用範囲ですね、私はやっぱり理解できません、市長。でこれね、私はある程度このなんていうかな、これ操作した段階で実際にその目で見てやらなければダメなような状況になっています。ですが、まあ、私なりに、まあ、頑張って、まあ、勉強してみたいと思います。まあ、それでは1項目目からの再質問になりますけれども、我が当市でも結局災害市関連市の、審査会はない。そしてそれも条例も、まあ、今後の課題だみたいな答弁が返ってきましたけれども、市長、これ例えばですね、地震とか災害がすぐ来た場合、対処方法はこれどういうふうに考えていますか。すぐ来た場合の今これぐらい、今じゃない、これから待つと言いますけれども、いつまで待てばいいのか分かりませんね。だから例えば能登半島みたいな地震が今すぐここで来た場合の対応ですよね。そうなった場合の対応は というふうに考えているかということです。
危機管理官、
お答えいたします。現状の対応としましては、国等の事例等を参考に判定することとなります。また判定が困難な場合には、審査事務を県に委託する方法により対応したいと考えております。
東健治議員。
県に委託するという答弁が書いてきましたけれども、県に委託するんじゃなくてですね、災害というのは市でやらなきゃダメなんですよね。そういうふうにすぐできた、すぐ災害が起きた場合はその対応の仕方です。私が今話をしているのは県にお伺いを立てて、そして何らかのこの采配をしてもらうというような感じみたいな答弁ですけれども、とにかく私が心配しているのはね、今この頃能登半島のあの地震でも5ぐらいの地震が起きましたよね。でこの陸奥湾はまあ別ですけれども、この日本海中部地震みたいなこの青森県の東通りの方のこのところの日本海海溝、それが結局来ない来ないと言ってでも30年以内には来るんだっていうことからもう15年以上も経っているわけです。ですのですごくこう危機感を感じているわけです。ですのでそういうふうに何かがすぐ来た場合に、例えばですね道路なんかの市場ものテレビで見たと思いますけれども、分断されてこうなって車も動けない、ね、それから救急車も呼べない、そういうふうな場合になった、場合に、一時県のあれを仰いでる必要はないと思うんですよね。だから、今、こういうふうなことをしゃべれば、自主防災組織を強化すればいいんじゃないのかなというような気持ちもありますけども、そうでなくて、自らに起こることに対する対処方法を、行政でどういうふうにしていくかということを今聞いているわけです。市長どうでしょう。
市長。
はい。まず災害関連し審査会と災害の対応を区分して答弁させていただきますけれども、道路ないし、行政、むつ市の行政内で起きたことにつきましては市の責任を持って対処させていただきたいと思いますので、そのことは。ご理解いただければと思いますし、もう一つ整理してお答えさせていただきますけれども、災害弔慰金が支給できないということではございません。むつ市災害弔慰金の支給等に関する条例がすでに昭和49年からむつ市はございますので、災害で亡くなった方はじめですね、被害に遭われた方への災害弔慰金というものは支給できます。で東議員がおっしゃっているのは災害関連死、いわゆる災害で関連したかどうかちょっとわからない、判定しなければならないという事例でありますので、まずそういった関連死というのは災害が起きてすぐ起きるものではなくて、まずは災害が起きて対処しなければいけないのは避難所、昨日も野中議員のと質問にもありましたけれども、避難所の施設、一時避難をする、まずは市民の皆さんの命と財産を守ることに私たちは一番力を使います。その次に災害に遭われた方っていうのは、1週間ないし1ヶ月ないし次の対応ということで、まずは災害の対応に全力を尽くす、その中で関連死が出てきた場合は県ないし市の方で立ち上げていくという順次追ってですね、やっていくことだと理解しておりますので、県ないしもちろん市でやることも必要だと思いますけれども、県とも相談しながらやっていくというふうな答弁を危機管理官からさせていただいたというふうに理解しております。
東健治議員。
分かりました。私の方がなんか拙速だみたいな感じで、焦っているわけではないんですけれども、対応の仕方を十分考慮してやっていただきたいと思います。それから2項目目のマイナンバーカードによるデジタル化対応についてでございますけれども、この答弁が一番、難問でして、答弁を聞いただけでは何を 英語で英語かドイツかのか分からないんですけども、いろんなものが出てきましてですね、それを理解の範囲を超えていましたので、これはこれでまずいいとしておきます、うん、後で勉強してまた再度質問するようにいたします。それからですね、いろんなこのスマホのカードの使い方とかいう、今お年寄りたちに対していろいろこう、まあ、なんていうな、温かい手を差し伸べてやるというようなご答弁が書いてきましたので、私もお年寄りですので安心しました。できる限りはこれからスマホを使うといってもなかなかこう手にするだけでも怖いっていうようなお年寄りもいるんですよね。私の家内もこのガラケーからスマホに移してやった方が楽だよって言っても、いやいやいや、わーわーいいいいいいいというような感じで、もうそういうふうに突っ走られるわけです。ですからそこら辺もですね、行政の方でもう少しこうなんてゆとりを持った対応をしていただきたいと思います。まずまあそんなに今回は私も分かりませんので、あまり無駄な質問はいたしません。それでこの中でですね、まあちょっと分かりませんので、3点ほどこれを踏まえた再質問いたします。まず一つ目ですね、市民のマイナカードの公務の利用範囲、市民のマイナーカードの今後の利用範囲についてですが、健康保険証、印鑑証明や戸籍謄本や証本、住民票の取得、運転免許証などの利用が付加されるということですが、私この問題で引っかかったのは、スマホに運転免許証がどうして、まあ、これ警察でもらっている免許証ですので、市でやらなければダメなのか、私、これ引っかかったんですけども、まあ、これはそれでいいです。まあ、利用が付加されているということですが、このスマホの一本化が、まあ、都市でも見立ってきましたよね、だいぶ。これから先、将来、こういうふうなものも考えて、いろいろとまた行政でも紐付けがなされると思いますが、行政が推奨するマイナンバーカードの今後の利用範囲、どの程度を想定しているのか、市長、どうでしょう。
デジタル行政推進官。
はい、お答えいたします。国では今年度中に運転免許証とマイナンバーカードを一体化させるという予定でおります。まあ、このほかですね、さまざまな国家資格を、まあ、作るときにですね、このデジタル化ということでマイナンバーカード利用に取り組んでいるということです。市では、マイナンバーカードの公的個人認証というシステムを利用したサービスを、まあ展開しておりまして、市公式アプリムチパに、子ども医療費受給者証や、高齢者無料乗車証アニハのデジタル化に取り組んでおりまして、今後も、サービスを追加していこうと検討しております。また現在、国の実証事業にも参加しておりまして、予防接種や母子保健の問診票をですね、デジタル化ということで取り組んでおりまして、今後ますますマイナンバーカードの利用場面がですね、増えていくと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。
東健次議員。
ありがとうございます。今の聞いた答弁の中で分かったのは、いろいろな、まあ、免許証ですね、免許証が付加されるということは分かりました。後のものはちょっとこう理解に苦しんでいます。まあ、これも後で私が、まあ、不勉強のためということですので、後で勉強したいと思います。それからですね、2点目ですけども、このスマホ内のカードの使い方と、この指導員、 例えば行政の指導員ですね、まあ、別にまだ指導員を確保するかしないかはそれ別といたしまして、行政側の対応ですけれども、この指導員の、行政の職員が指導員になってもいいですので、この指導員の確保についてしようというのをどのように考えていますか。
市長。
はい、行政の指導員についての答弁はデジタル行政推進官からさせていただきますけれども、まあ、スマートフォンにつきまして、高齢者の皆さんはこう不安に持っているという東議員のご指摘でございますけれども、昭和の時代にですね、三種の神器と呼ばれたものがですね、カラーテレビ、自動車、クーラーと言われておりますけれども、あの自動車もですね、振り返ってみれば、まあ、馬車のようなもので走っておりまして、車の乗り方っていうのは、まあ、鍵を開けてエンジンをかけて、まあ、パーキングからドライブ入れて、今でオートマですと、まあ、そういったようにですね、多分馬車から乗り換えた方は非常に難しかったんだろうなというふうに思いますけれども、遠いところまで早く移動できる、まあ、便利になったというふうに思いますし、まあ、スマートフォンもそういうふうにご理解いただければ、あの使い方によっては便利だというふうに思いますし、まあ、クーラーも、まあ、以前はうちわで扇風機になって、今こういったですね、気温が温暖化している中で、市民をどうやって守るかといえば、クーリングシェルターもはじめですね、高級施設にクーラーをつけて、涼しいところでいてもらうということになりますので、あの必ず使わなければならないということではありませんけれども、使うことによって市民の皆様の生活が便利になる、まあ、高齢者の皆様の生活も便利になるというふうにご理解いただければ、あの無理にして使ってくださいということではなくて、昭和の時代に生きた皆さんも、平成の時代に生きた皆さんも、それぞれの時代で便利なものが登場して、それを活用してやってきたということだと思いますので、まあ、令和の時代に今、スマートフォンはじめマイナンバーカードで、市民の皆様が生活が便利になるものを取り入れやすくなるように、指導者をこれからもですね、あの配置していきたいと思いますので、まあ、配置の状況については、データの行政推進官から答弁させますけれども、まあ、そういうふうにご理解いただければ幸いでございます。
東健次議員。
いい、何もいい。
デジタル行政推進官。
はい、行政の対応ということでありまして、まあ、あの当市の、情報 DX 戦略課、まあ、職員数名しかおりませんので、まあ、なかなか全市民対応というのは難しいと考えております。まあ、その上で、今回、そのスマホデビュー支援を行うということで、各キャリアやその他の、あの電気店の窓口ではですね、まず簡単な操作を必ず教えていただいて、まあ、必要なアプリを入れていただくということからまず始めてもらってですね、まあ、その後ですね、あのスマホセミナー等に参加していただくというので、まあ、全体を網羅していきたいなと思っております。まあ、このスマホセミナーの開催につきましても、まあ、今後ですね、あのもっともっと継続していきたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
東健次議員。
市長、今あの昭和、今の平成、今の時代ですね、令和ですね、私はあの昭和の時代の生まれです。それですので、テレビのない時代からテレビを、まあ、どうすれば継ぐのかなとか、そういうふうな時代、それから車も触って覚えました。だけども今の時代ですね、スマホは見えたって触ったとって物も動かないでしょ、ね、中身が使えなければ動かないわけですよね、うん、ですのでね、今のお年寄りたちは私と同じ、まだ、まあ、あのなんていうか理解力の多い人がいると思いますけどもね、こういうふうにして本当にわからない人が今多くなっているわけです。ですので、先ほどからしゃべっているとおり、お年寄りをいたわるようなやり方をして、うん、いただきたいと思います。それからこの3点目ですけどもね、スマホ の利用を継続的に指導していただきたいということですけども、情報 DX 戦略課の担当者ですが、この前マイナンバーカードにすればコンビニで住民票の申請などは 100円安くなると申しておりましたが、確かにその通りだと思います。しかし、私たち高齢者は種々多様です。使いこなせる段階に至るまでは、早い人もいれば相当時間がかかる人もおります。指導はシニア世代が熟練していけば、担当者が説明に窮する場面が出てくることもあろうかと思いますが、この指導ですけれども、継続的に行っていただけるのかどうか、それをお伺いいたします。
デジタル行政推進官。
はい、まずセミナーに関しましては、次年度以降も継続してやりたいと考えております。また市で今出している公式アプリムチパの使い方とか、そういうコンビニでの使い方が難しい場合はですね、ぜひ市役所に一度おいでになってですね、細かいところを聞いていただければ、詳しくお知らせしたいと思いますので、ご利用いただきたいと思っております。以上です。
以上。東健治議員、まもなく申し合わせの時間となります。
今まもなく終わりますので、今答弁いただきましたけれども、担当者のところへ行けば教えていただけると、私も早速伺いますのでよろしくお願いいたします。それではこれ以上やれば8時になるかもわかりませんので、大体終わりますけれども、今日はちょっと長くなりましたけれども、ご答弁本当に大変ありがとうございました。私は今回、お年寄りの立場から代弁者として質問してみました。聞いても全くこう分からない人、ところどころ理解できる人、すでにスマホを使いこなしている人などがいると思います。それを踏まえた丁寧なご指導をこう要望いたしまして、260回定例会での節目の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。